はいと、こんばんはです。来ました、2日連続ほぼ3日連続に近いぐらいのペースさすがに多分明日は無理だと思うんですけど、前回の続きということで、怖い話っていう名前のサイトの投稿会談の朗読ということで、やっていこうかなと思います。で、ジダレス読み、18チャンコンと、まあ、チャンコンですよ、とりあえずこんばんはと、はい、で19こんばんはと、ツイッターに呼ばれてきましたと、あざっすこんばんはです、はい、で20 2日連続おやったんとは、おやったんおこんばんこと、今日はちゃんと最初から聞けると、はい、まあ、おやったんではないんですけど、とりあえず、おこんばんこと、はい、あざっすで21待ってましたおじちゃんと、まあ、おじちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえずありがとうございます。で22昨日に続いておっちゃん来た、ここは、今日も最初から聞くと、ありがとうございます。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんは。で23またしても帰宅と同時に放送開始、あんかけ焼きそば食べながら聞きますと、あんかけ焼きそばいいねいいけどこの、まあ、かなりカロリーは、まあとりあえずアザスで24、ぼっちゃんおじゃすと、まあ、ぼっちゃんでもないと思うんですけど、とりあえずまあおじゃす、俺がおじゃすって言ってどうすんのかよくわかんないけど、まあいいや、とりあえず、こんばんはと。で25、博士太郎の、クライズラカンパニーを思い出すオープニングだなと、それを知らないですね、で2点ですかね、雰囲気が、わからんけど。で26、お茶に来てたと、まあ、来たばっかなんですけど、ホルマリンプールの死体って話案外信じてる人多いねと、ホルマリンプールの死体の話、なんか一回くらい自分にそんなの読んだかもしれないけどな、都市伝説系で読んだっぽいな、多分上事の隣とかで読んだのかな。信じてる人多いねって書いてあるんだけど、もうそれは分かんないけど、たまたま聞いてあれだったのかな、知ってる、信じてる人がいたのかな、近くで。27、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけど、とりあえずこんばんはと、昨日の引き続き陸下怖い話読んでくれてありがとう、さすがおっちゃんかっこいいって感じですけど、いや別にかっこいいことなんでもないんですけど、普通にまあできる時にやるっていう、はい、ところですね。で28、ゴーン、コツコツコツコツギーってデッドマンウォーキングって書いてあって、まあローリーなんですけどこれは なんでそんなっていうか、最後ザ・おっちゃんって書いてあるんですけど、生ラジチャンピオンって書いてある、まあ、それはどうでもいい、てかおっちゃんじゃないんですけど。で29、連続おっちゃん来たと、連続おっちゃんってよくわかんないですけど、連続おっちゃんって何か、あの、麻雀で灰積もってきたわけじゃないん でやばいよやばいよ、テンション上がりすぎて爆発しそうと、まあ、爆発はしない方がいいと思うんですけどね、周り迷惑かけるから、まあ、そういう意味ではないんですけど、まあいいや、とりあえず、あんま時間ねんで行きましょう始めた時間も遅ければですね、普通に明日も仕事なんで あんまりですね、だらだらやってると済みはしねえというところで、ですね、あ、まだ、レッスン読みあった、30、今日の出張どうだった、名古屋だっけと、どうだったっていうのがよくわかんないですけど、まあ無難に行きましたよ、はい、まあ可もなく不可もなくというところで、まあ予想通りの流れというか、はい。で31、おっちゃんおいっすと、なんでびっくりマークとハテナがついてるんですか、よくわかんないですけど、とりあえずまあおっちゃんじゃないんですけどおいっすと。で32、俺はもう3回くらい爆発したと、それは爆発しすぎだわ、中国のあのなんか座ったらケツが爆発して、あの死んじゃったぐらいのあの椅子ぐらい爆発してダメだ、なんで椅子座っただけで爆発してんだよっていうね、まあいいやですね、今日読むのは、怖い話っていうストレートの名前のサイトがあって、そこのなんだっけ、摩訶不思議な怖い話っていうカテゴリーの、 2まで、2のファイル100まで読んだので、今回は3に移ってファイル101から読んでいきたいと思います。で、33、ジータ、こんばんは、初めて書き込みますと、あざっす。過去録音数がすごいですね。アップされてる分だけでも聞きと、聞ききれませんと。皆さん言ってますが、どこの階段朗読よりも聞きやすいですね。今夜も頑張ると。まあ、それは言い過ぎかもしれないですけど、とりあえず、まあ、ありがたいことで。過去録音数がすごいですねっていうか、それ一部ですね、それでも。600回やってるうちの、そういうのをやり始めた全部入れると、あれはな、だって、本当に危ないところを見つけてしまったとかアップしてないんで、あれだけでも、あれだけでもっていうか99人の最終電車が 1.87GB あるんで、音だけで、で当時のビットレートは低いのにもかかわらずそこまでありますからね。で、本当に危ないところを見つけてしまったは、これが430メガぐらいか、うん、っていうか全部足すととにかくね、10ギガ近く行くんで、まあ、伊達にそんだけ読んでねっていういうことで、はい、まあ消えちゃったらまた言ってもらえばアップするんで、っていうか、まあ、適当に自分アップしてるんで、もしよかったらそれで落として聞いてもらえばと、聞き切るのはまあ大変だとは思うんですけど、まあ、聞いていただければありがたいなと。で、34、おっちゃん爆発スイカ買わないのと。爆発スイカって何、よくわかんねえけど、爆発スイカ、うん、てか爆発されても困るんですけど、ドリフじゃねえしまあ買いませんね、仮にあったとしても爆発するなら。で、35、本ワブはこの間上がってる時に頑張って落としたわと。あ、あざっす。本ワブね、あれが一番初めにそういう系読み始めた最初ですね。それまでは別に違うことやってたんで、たまたまあそこでリク受けて読んでみたらって言われてやって、でそっからダラダラと、そういう系を読むようになったっていう流れなんで、だからそういう系読み始めてからは、そういう系読み始めたのが2007年の3月らしいんで、まあ、4年ぐらいはやってんですかね、こういう系読んでんの、シフトしてからで、36、中国はいろいろなものが爆発してるけど、なぜかテロに使おうとした爆弾だけは爆発しなかったらしいと。真逆に言ってる。で、37、中国の爆発スイカ知らなかったかと。あ、知らないわ。中国の何、爆発スイカなんていうのもあんの、気になるわ、それ。いろんなもん爆発してるっていうのは知ってんだけど、爆発スイカは知らなかったな。まあいいや、よし、行きましょう。ファイル101、少年2人っていう題名。シオン、3の作品。僕が友人から聞いた話、外国の話なので怖くないかも。アメリカのオクラホマに普通の主婦が住んでいた。その主婦は離婚していて、夫とかつて暮らしていた一軒家に一人で住んでいた。当時その近所によく少年二人組の幽霊が出るという噂が立っており、彼女は霊感のない方なので大して気にもしていなかった。そんなある日、彼女が仕事を終わらし、ボーイフレンドと食事をして、夜中ということで自宅まで車で送ってもらい、家の鍵をカバンから出しながらドアの方に歩いていた。しかし足が止まった。少年二人組がドアの横に立っている。一人は小太りで大柄な少年、もう一人は背が高く髪が肩のあたりまである少年と、顔を見た瞬間凍りついた。白目がない。目が真っ黒で瞳も見当たらない。恐ろしくなり目をそらし、見ないふりをして家に入ろうとしたとき、家の中に入れてもらえませんかと少年の一人が言う。見ていないのでどちらかはわからないが、家に落ち着いていて気味が悪い。 無視していたら家に入れてもらえませんかと2回も言われたので、今部屋が散らかってるから入れてあげることはできないわと答える。しばらく黙ったので、鍵を開け家に入ろうとした時、喉がカラカラなんです、何か飲ましていただけないですか、あなたに OK と言われないと入れないんです、入れないんです、入れないんです、入れないんです。恐ろしくなったので家に入り、鍵を閉めてドアの小さい窓から外を見る。真っ暗な目を見開き、何かブツブツつぶやいてる。震える手でボーイフレンドに連絡し、今すぐ来てと伝えたらすぐ来てくれた。その途端少年はいなくなっていたが、今でもあの目は忘れられないという。以上、少年二人っていう題名の話でございました。で、次ファイル102、笑い女、ネットより天才。先週の金曜のことなんだけど、会社の先輩の大村っていう男が死んだ。もちろん直接現場を見たわけじゃないけど、マンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでたらしい。大村自身の手がペンをぎゅっと握りしめてたって言うんで、警察も事件性は認めずにすぐに自殺だって判断した。会社の連中はそんな大村の死に様を随分不思議がったりしてたけど、俺は特に驚きもしなかった。それでも司法解剖っていうやつがどうしても必要らしくて、多分大村の体は詳しく調べられたんだと想像してる。分かりきってることを調べるために体をいじり回されるなんてちょっと気の毒だと思う。すぐに通夜があって、同じ課の奴らは課長を先頭に連れ立って公共性は西条に行ったらしいけど、俺だけはどうしても外せない用事があるって課長に断って直帰した。周りから見たら不自然だっただろうとは思うけど、通夜なんていう湿っぽくて皆が押し黙っているような空間には今は耐えられそうにないから。大村と俺とは先輩後輩っていうこととはあまり関係なく仲が良かった。お互いに相手のマンションの所在地を知ってたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなと思う。3週間くらい前のあの日も、大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来てた。俺らは缶ビールを飲みながら同僚の陰口ばかり叩いてた。二人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいってタイプだったから、テレビもつけなかったし、音楽を流したりもしてなかった。哀れながら暗いとは思うけど、そのうちに買いだめてあったビールが尽きた。俺はアルコールがなくても会話が楽しければいいと思ってたんだけど、大村はそれじゃダメみたいだった。すぐに買いに行こうって言い出す。渋々ながらも大村を連れてマンションを出て近所のスーパーに買い出しに行った。店に入るとすぐに大村が、おい、なんだよあれってニヤニヤしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで垂らした女が買い物かごをぶら下げて野菜を選んでた。何の変哲もないよくある光景だ。ただ一つ変わってるとしたら、女が大声で笑ってることだけ。レタスを手に取りながら、イヒャイヒャイヒャって笑ってるだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景だ。ああ、あれ、笑い女だよ。説明しとくと、笑い女は近所では有名な人物。ぱっと見にはごく普通の若い女で、取り立ててどうこう言うべきところもない。確かに腰まである髪は痛み切っていてボサボサだけど、そんな女はどこに行ったっていると思う。ただ笑い女の変わっているところは、その呼び名通りにいつでも笑っているところ。
キャキャキャ
ていう何かから空気が漏れるような、それでいてちょっと湿った感じの独特な笑い声を撒き散らして、口の端からよだれを垂らしてる。だからみんな笑い女とか、レジ打ちのおばちゃんも笑い、お笑いさんとか呼んでる。ただそれだけの存在だ。気概風でもあるけど、笑い声さえ気にしなければ誰に迷惑をかけるわけでもないから、周りはあんまり気にしない。気にしたとしても嫌なものを見たってちょっとの間思うだけで、すぐに見て見ぬふりをする。今になって思えば、その時の大村はかなり酔っていたんだと思う。ちょっとからかってくるわとか言って笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ大村のことを止めようとはしなかったから。なあおい、あんた何がそんなにおかしいんだよ。大村はぶっきらぼうな口調で笑い女に声をかけた。けれど笑い女は答えない。
いやいやいや
って笑うばかりだ。おい答えてみろって、世の中こんなに不景気だっつうのに何を楽しそうにしてやがんだ。大村はそんな内容のことを言ってた。多分それまでは俺と一緒に陰口を叩くことで発散してたものが、酔いのせいで他人まで向いたんだと思う。やっぱり笑い女は
いやいやいや
って笑うだけで何も答えない。そんなことをしばらく繰り返してから、大村はなんだよこいつつまんねえ、おいもう行こうぜって言って、不機嫌そうにその場から離れた。俺らはカゴにスナック菓子とかを詰め込んでから、酒の並んだ棚に行った。大村はすぐに缶ビールを手に取っていたけど、俺はビールに飽き始めていたから、チューハイをじっくり選ぶことにしたんだけど、そのうちに大村がうおっていう叫び声を上げた。何かと思って振り返ると、大村と笑い女が至近距離で向き合ってる。例の
いやいやいや
っていう声と一緒に、女の口から大村の顔に唾が飛んでいるのが見えた。それから大村が両手を突き出して笑い女を押し倒すまでは一瞬だった。笑い女はフラフラっと倒れて、ペタンと尻餅をついて、それでも
いやいやいや
って笑い続けてた。買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めてて、俺も気まずくなってきたから、適当にチューハイを選んで大村と一緒にそそくさと会計を済ませた。笑い女に謝ろうかとも思ったけど、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気もしてやめておいた。何があったのか聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるの眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ち悪い笑い声が聞こえた。驚いて振り返ったら、すぐ目の前にあの女の顔があった。それで気味が悪かったからとっさに突き飛ばしたっていうことらしい。それからよく見たらあいつって何か付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって最後まで聞かせてくれなかった。部屋に帰ってからまた二人で飲み始めた。でも大村はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れてお互いに黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうちに、何かゲームやろうぜって大村が言い出した。こいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなとは思いつつも、新無双3で遊んだ。二人ともすぐに熱中しだして、大村もいつも通りの元気な感じになってきた。そうしてるうちにバスがなくなるっていう時間になって、大村は帰っていった。この時の俺はスーパーでのことなんか完全に忘れてたと思う。次の日から大村の行動がおかしくなり始めた。まずやたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても、軽く手を上げるだけでイヤホンを外そうとしない。近寄ってみるとものすごい大音量で聞いてるみたいで、やたらと音漏れしてた。ちょっと感じ悪いなと思ったけど、その時は別に何も言わないでおいた。それが昼休みにまで音楽を聴くようになった。 昼飯に誘おうとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて一人でどっかに行ってしまう。挙句、仕事中にまでイヤホンを外さなくなった。さすがにこれはおかしいと思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけた。それからは仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、代わりに独り言を言うようになった。しかも、うるさいとか、あーとか大声で言う。周りが注意してもやめようとしない。みんな正直気味悪がってた。見るに見かねて退勤してから大村を呼び出して話をすることにした。大村は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したからファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしてた。それから俺が最近のお前はおかしいって切り出すと、大村は自分でも分かってるって言った上で一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした拍子に笑い女の
いやいやいや
っていう笑い声が聞こえるようになった。はじめはかすかに聞こえるという程度で空耳かとも思ったんだけど、ちょうど背後からだんだん近づいてきているような感じで、日を追うごとに笑い声は大きくなってきてる。周りで何かの音、音楽とか人の声とかがしてるような時には笑い声は聞こえてこないのだけれど、ふと無音状態になるとい
やいやいや
が聞こえてくる。今では少しくらいあたりが騒がしくても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもある。何より辛いのは夜中で、寝ようと思って電気を消すと部屋中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくるので、とてもじゃないけど寝つくことなんてできない。まとめるとさっぱりしてるけど、実際には話してる途中でいきなり大声を出したり、あいつがあいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむにはかなり時間がかかった。しまいにはあの女に呪われたとか、あいつ幽霊なんじゃないかとか言い出す始末。俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取りつかれてるってこと。笑い女は幽霊なんかではないし、ただのちょっと変わった女でしかない。その証拠にあの日以降も俺は笑い女がスーパーで買い物をしてるとこを何度も見てる。実在する人間だ。笑い声が独特で気味が悪いから耳に残ったっていうのと、大村なりの罪悪感みたいなものが妄想の原因だと思った。だいたいスーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、大村はまるでこっちの言うことを聞こうとしない。呪いとか幽霊とか繰り返すばっかり。俺はだんだんイライラしてきて、そんなに言うなら一緒にスーパーに行こうって切り出した。大村の言ってることのバカバカしさにも腹が立っていたし、相手が現に実在してるただの女だって認識すれば変な妄想もなくなるんじゃないかと思ったから。もちろん大村は猛烈に嫌がったけれど、俺は大村を無理やり引きずるようにしてレストランから出て、電車に乗って例のスーパーに向かった。電車の中でも大村はブツブツつぶやいてビビってた。やっとスーパーの前まで着いたところで、大村がやっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方ないから店の前の駐輪場から店内を覗こうって俺が提案した。それでも大村は帰るって言い出してたけど、俺は相手の肩をがっちり押さえて逃げ出せないようにした。ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思う。けれどガラス越しに店内を眺め渡しても笑い女はいなかった。いつも笑い女と出くわす時間は大抵このくらいだから、きっといるだろうと思ったのが失敗だったのかもしれない。まずいなと思った。ここで笑い女を見ておかないと、大村は余計にあいつは幽霊だって思い込むかもしれないから。それでももう少し待ってれば、いつものように買い物に現れるかもしれないって俺は粘った。 そのうちに大村が両耳を塞いでガタガタ震え出した。聞こえるよ聞こえるよって子供が泣きじゃくってるみたいな調子で鼻水を垂らして言う。やっぱ呪われたんだよって。でも俺はそれが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいてた。なぜなら
いやいやいや
って笑い声は大村だけじゃなくて俺にも聞こえてたから。首だけを横に向けて振り返ると、俺に肩をつかまれた大村の真後ろに笑い女が立ってた。
いやいやいや
って笑いながらよだれを垂らしてる。俺は大村が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ笑い女を怖がってる大村がこんな至近距離で当の本人と向かい合うのは絶対にまずい。少しすると笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていった。立ち去り際に笑い女の顔が俺の方を向いた。俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことはあっても、あんな至近距離で真正面から見るのは初めてだった。口はにんまり開かれているのに、ボサボサの髪の中でこっちを向いている目は全然笑ってない。でも怖いと思ったのはそんなことじゃなくて、笑い女の口そのものだった。よだれが唇の端で泡になってる。笑い女の口には歯がなかった。それからあと俺は随分自分勝手なことをしたと思う。何も知らずにまだ震えてる大村を無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もうその時の俺にとって大村の妄想とかどうでもよかった。ただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたいっていう一心だった。その日以来大村は会社に出てこなくなった。最初はみんな、俺以外みんな、あいつこの年末にサボりかよとか言ってたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいって話になった。そのうちに大村が死んだってことが分かったのが先週の金曜。今となっては大村も気づいていたのかは分からないけど、俺にははっきり分かってることが一つだけある。笑い女の
いやいやいや
ってのは笑い声なんかじゃない。よく聞くとい
たいたいたって言ってる。
以上、笑い女っていう話でございました。多分これすでに2回ぐらい読んだ気がする。また読んでしまった。3回目かもしれない。で次行く前にジータレス読み39、2夜連続とかおっちゃん素敵って書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、まあとりあえずあいざす、まあたまたま2夜連続なんですけどで次ファイル103、朝鮮壺ネットより天才。友人のフリーライターから聞いた怖いというかとても気味が悪い話です。かなりの長文になります。友人はフリーライターといっても朝鮮の民族学に興味があり、1年の半分以上は向こうにいます。いつか北に拉致されないかヒヤヒヤしてるそうです。何回かやめろよって言いましたが、やはりなぜかあの半島に魅力を感じてしまうらしいです。まあ普通に民族学といえば聞こえがいいですが、彼が主に調べているのは朝鮮の黒歴史。表には出ないドロドロした歴史だというんですから、物好きというか悪趣味というか。映画にもなったキム・デジュンの暗殺部隊なども調べたというものだから困ったものです。そんな彼が語った朝鮮の闇、本当に闇に葬られた現実にあったとは思えない、思いたくない恐怖の歴史です。 あまりの話の内容に彼はそればかりは文章にできなかったと言います。この話は誰にも話しておらず、人に話すのは初めてだと言いました。なぜ彼が私に話したのか、それは嫌がらせのために話したのです。というのも、彼と一緒に入った料理屋のバイトが朝鮮人で、あまりにも日本語が下手で、思わずこれだからチョンはと言ってしまったのをきっかけに口喧嘩になり、そして落ち着いたところで彼がポツリポツリと話し出しました。お前、朝鮮人がどれだけ歴史の裏で恐ろしいことやってるのか教えてやるよと。今やかの国は発展途上ということもあり、超高層ビルが建ち、ハイテクなパソコンが並び、さまざまな国と交流を持ってますが、実際にはそんなのは全体の一部に過ぎず、少し山奥や地方に行けば、いまだに自給自足している村もあります。南北問題や朝鮮戦争なんて教科書に載っているような歴史ではなく、本当に裏の歴史を知るにはそういった村からの情報が欠かせないと言います。3年ほど前になるでしょうか、その日も彼は山奥の村で取材をしていました。一通りの取材を終え、村を出た頃にはそろもう真っ暗だったそうです。予定よりも時間を食ってしまった。さっきの村に宿を求めようかとも思ったのですが、結局麓の町まで歩くことにしました。しかし険しい山道、もちろん街灯なんかもなく、手元の懐中電灯の明かりもただ凸凹の道と闇を照らすのみ。おかしい、迷ってしまったんじゃないか。そう気づいた時はもう遅く、森と闇に囲まれ、そして雷鳴がとどろいたそうです。降り出す滝のような雨。彼は雨具を着て、こりゃ雨宿りできる場所を探して野宿だなと覚悟を決めました。ぬかるんだ地面に足を取られながらも、雨粒しか反射しない懐中電灯の明かりを頼りに一晩過ごせるような場所を探します。すると地面から飛び出す巨大な岩と岩の間に穴があるのを発見しました。ちょうど人一人入れるような穴です。坑道か何かか、ちょうどいい。彼はその穴に入りました。穴がはもちろん真っ暗で、電灯で照らしても冷たい岩肌しか見えません。そのまま寝てしまえばよかったのですが、彼は好奇心で奥はどうなっているんだろうと穴の深くへ進んでいきました。どれだけ歩いたでしょうか。深い深い穴の先、出口が見える気配もありません。懐中電灯の電池も気になります。こんなことなら入り口のところでさっさと寝てしまえばよかった。彼は後悔します。ここで夜を明かしても目覚めは闇の中でしょう。結局進むか戻るしかありません。毎日行き止まりだったら、そう思うとやはり後戻りかな。そう考えた矢先、雨音が聞こえます。もしかして出口か。さらに先に進むと出口が見えました。かなりの距離を歩いた気がする。それは山の裏まで突き抜けているトンネルだったのです。トンネルだったようです。とりあえず出口が見つかったので、そこで彼は横になりました。眩しい光に彼は目を細めながら起き上がりました。昨夜の遭難に雨、そしてトンネルのことをぼんやり思い出しながら外に出ました。木々の隙間から漏れる光、快晴です。よかった、とりあえず麓まで降りよう。そして少し先に開けた場所があるのを発見し進みました。森から抜け出し草原に出た彼は、その時の感覚を、あの時背中に走ったおかんはやばかった、脊髄が氷柱に変わったかと思った、そう語りました。彼が見たのは墓、墓、墓、墓、墓、墓、墓、墓、墓、草原のあちこちに倒れ積み重なり、そして草から覗く墓、墓、墓石の大集団。ほとんどの文字は苔に覆われ欠けていましたが、それは確かに墓だったといいます。しかもその数は尋常じゃなかったそうです。草原かと思ったのは墓の隙間から生えた草で、その一面、 そう、彼が立っている地面そのものが墓石の山だったそうです。これほどの死者、疫病か、村同士の抗争か。この山にも昔村が点々とあったことだけは知っているが、しかし考えづらい。あまりにも多い。村一つ全員どころじゃない。この山一つ、いや、この地方一帯の人間が死ななければこれほどの数にならないんじゃないか。恐る恐る墓石の文字を覗き込む。時代はどれも大体同じ時代のものが書かれていた。ちょうど日本で言えば幕末から明治初期に集中しているらしかった。そしてもう一つ、欠けた墓石の文字をたどっていくと、彼は気づいてしまった。女性と子供しかいない。名前はほとんどが女性の名前、男性の名前もあったが、刻まれた年齢はどれも幼く、それを物語っていた。これだけの女と子供が、この時代は確かに村と村、地域と地域、国と国の争いがあちこちであり、疫病もたびたびあった時代だ。しかしそれなら成人男性の名前も刻まれるんじゃないのか。男たちが出稼ぎや徴兵で出て行った後、残された女や子供が疫病で亡くなったのだろうか。恐怖は徐々に好奇心に変わっていった。ここで、ここいらの地域で何が起こったのか、彼は調べることにした。まずは地域の資料を漁ってみた。図書館や役所にも足を運んだが、これといった情報は得られなかった。そもそも今でも地方の山の奥で何があったかなんて日本ですら分かってないことが多いのに、管理能力が荒れな国だ。今現在でも住民票すらない山奥の人なんて数万人もいるんだ。分からなくて当然なんだよな。彼は苦笑した。そこで先日の村に再度話を聞きに行った。その村の人は確かにあのトンネルと墓の山の存在は知っていたのだが、比較的新しい村だったため情報は少なかったが、昔かなり良くないことが起こったらしいが、詳細はわからない。村一番の年寄りもこう語るのみだった。あの時代この地域の生き残りはさすがにいないだろうけど、もしかしたらどこか移住した部族がいるかもしれない。さまざまな資料を調べ聞き込みを続けると、ある重要な手がかりを見つけた。あの山一帯のものの一部は今のロシアに移住しているとのこと。ロシア、はあ、お手上げじゃん。私はため息をついたが、彼は薄気味悪い笑みを浮かべて続けた。いや、ロシアまで行ったぜ。さすがにロシア語わからなかったから辞典片手にな。アホだこいつ。私はすっかり冷めた焼き鳥を頬張った。でロシアで見つかったのかよ、墓場山の住民は。ああ見つかった。俺とハイパーラッキーだ。まあ1年かかったけどな。マジかよ。ああ、しかも絶対に話さないと超頑固じじいでな、交渉に交渉を重ねて聞き出すのにさらに1年かかった。ああ、アホだな。私はため息をついた。バカみたいに寒いロシアの田舎町にその老人の家はあった。老人は確かに朝鮮人の顔立ちをしていたという。ただ生まれも育ちもロシアだというのだから、老人が語ったのは父の祖父、つまりひいひいおじいちゃんの話だ。その老人も90代というのだから、確かに時代は合っているようである。老人はシワが垂れてわずかに開いた瞳で彼を見据えてゆっくりと話し出した。わしらの先祖さんがこの国にやってきたのはもう1世紀以上も前の話だ。正直この話はあの世まで持っていくべきことなんだよ。お前さ、知ってどうする。 この世には知らなくてもいいことが山ほどある。その山の頂点に位置するだろう。この話を聞くというのなら、お前さんは地獄に落ちてしまうだろう。それでもいいのかい？もしかしたらボケた老人のザレ言かもしれんだよ。まあいいさ、逆に知っておかなければならない話かもしれん。そもそもこの話はわしは父から聞き、父は祖父から聞いた話だ。つまり曽祖父にあたる。そうか、墓の山があったというのであれば、あの話は作り話ではなかったのだな。正直お前さんに話すのは何ももったいぶったわけではない。怖かったのだ。ずっと作り話だと。父がわしを怖がらせようと作った話だと思っていた。それがまさか。そうか、本当にあったことだったとはな。わしは家族にも誰にも話したことはない。そもそもお前さんが現れるまでは忘れていたことだ。今さらとんでもないものが現れたもんだ。やれやれ。わしの父の祖父は小さな村に住んでいた。貧しく苦しい生活だったらしいが、まあ当時としてはそれが普通だったんだろうよ。そうだな、仮に父の祖父の名をキムとしよう。いろいろな人が集まり、さまざまな民族、人種が入り乱れる。当時の人間からしてみれば、よその人種というだけで争い殺し合う。山は一つの部族の集まりだ。だから隣の山は敵だらけなんだ。キムはそう教えられた。その村人全員がそう教えられて育つ。おそらく他の山の集落でもそう教えていたはずだ。だから基本的には生まれた山で過ごし暮らす。自給自足が当たり前だから、下手に下界と干渉しないんだ。キムはその日畑を耕していた。いつものように畑で汗を流し、家族の元に帰る。貧しく苦しいが、それでも幸せだった。山が燃えているぞ、突然の村人の叫び。キムが駆けつけると遠くで山が燃えていた。まずい、このままではあの山火事はここまで来る。キムたち村人は総出で消火にかかった。川の水を汲み火にかけるが、自然の力は本当に強かった。結局火は集落に流れ込み、村が山が灰になる。その光景をただ見つめていた。問題はそれからだ。早い発見で村人はほとんど逃げ出せた。隣の山の住民も逃げてきていた。そして地域一帯で唯一無事だった山がある。逃げ延びた人々はその山の集落に助けを求めたが、それは多民族の山だったんだ。殺されはしなかったが、扱いはあんまりだった。男は毎日奴隷のように働かされ、女子供は、わかるだろ。まあそういうことだ。ただ奴隷のように働かせるのは仕方がない。しかし女性は妊娠しちゃうんだよ。もちろんコンドームなんてないし、堕胎技術もない。産むしかない。しかし怖いね。多民族の子をはらんだだと、と怒りに狂った男は妻や娘を殺し、腹を裂き、胎児を取り出し、ぐちゃぐちゃに潰した。それが一つの夫婦親子じゃなかったからなお恐ろしい。でその胎児と女が例の墓になったか。違う、墓なんて立派なものじゃない。壺に溜め込んだんだ。なぜ壺なのかわからない。ただ殺した女子供は壺に流した。キムたちのいた山では、壺は邪悪なものを封じる魔除けのものだったんじゃないだろうかと友人は仮定してる。女と子供は数えるほどしか残らず、女はいつ妊娠してしまうか震え、憎い憎いその他民族に抱かれる日々。そしてある日、多民族の子供が壺に近寄ってきた。これなあにと聞いてくる。幸運の壺さと嘘を教えると、子供はその壺を持って帰っていった。 ちなみに奴らはこの壺の中身は知らなかった。女が殺されているのは日に日に減っていく数を見れば分かったが、まさか壺に入れてるなんて思ってなかったんだろうな。その壺の作りは何か特殊で、どうやら簡単に開けられないような仕組みらしい。詳しいことは分からないが、そういう壺らしい。だからバレなかった。次の日から不思議なことが起こった。多民族の家から叫び声が聞こえ、その家の子供が死んでしまったのだ。壺を持って帰った子だ。そしてその家の妻、隣の家の子と、次々に多民族の女子供が死んでいったらしい。キムたちは我ら部族の呪いが奴らに降りかかったんだ、そう思ったが、そういうわけではなかったんだ。キムの周りの女性や子供も死んだんだ。おかしい。やはり実際に殺した我々も恨みの対象なのか。しかしよくよく考えると、女と子供ばかりが死ぬんだ、男性は無事なんだ。そこでわずかに生き残った女子供を連れて、村の大半がついに逃げ出した。奴隷に逃げられようと多民族はそれどころじゃなかった。大切な跡取りが次々と死んでいく。これは間違いなくキムたちが何かをしているに違いないと気づいた時には後の祭り。キムたちはすでに逃げていたんだ。逃げ延びた先が例の山さ。そこで再び生活を始めたキムたちは、今回のこともあり、他の集落ともできるだけ仲良くするようになった。苦しい時は助け合い、笑い合うようにすると。そして貧しいけれど、またつつましい生活が始まった。めでたし、めでたし。とはいかなかった。例の多民族がやってきたんだ。男だけになった彼ら、にたにた笑っていたそうだよ。なんせ分かったんだからね。呪いの正体、それは例の壺だったんだよ。彼らは壺の中身を無理やり調べたんだろう。子孫を殺す呪いの壺。そして壺はパワーアップしてたんだ。どうやら壺の中身が多いほど強いんだ。だから彼らはその壺で死んだ我が子、我が妻をたっぷり入れてね。あとはもうぐだぐださ、呪い呪われ死んで壺に流して。その話が都のお偉いさんの耳に入り、役人が来た時はすでに女と子供が消えていたんだ。その村から山から地域からほとんどね。男たちは都へ連れて行かれ処刑され、女と子供の怨念を恐れた都の人はそれぞれに墓を作った。そうなる前にキムたち含むわずかな生き残りは北へ北へと逃げていったそうだ。気味が悪い話だよ。飢饉で子供を食った話とかいろいろ聞いてきたが、この話だけはなんか気分悪いぜ。しかし壺はどうなったんだろうか。あ、まあ恐ろしいものだから国に処分されたんだろう。友人がえっと聞き返してきた。私はもう一度聞いた。本当に壺なのか。まあ壺だって言ってたと思うぜ。壺じゃなくて箱じゃないか。え、なんでよ。別に壺だろうが箱だろうが、とりあえず入れ物だろ。だって知ってるよ、その壺というか箱。あ、マジかよ。その壺の作り方知ってる部族の人、多分日本に来たことあるじゃないかな。え、しかも日本でそれ作ったんだよ。え、嘘だろ。なんでお前が知ってんだよ。うん、岡板で一時期流行ったんだ。何が。小鳥箱。以上、朝鮮壺っていう題目の話でございました。で、 ジータレス読み。40。お茶見つけた、こんばんはと。まあ、見つかったのか。まあ、とりあえずおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。で、41、ことわざにあるよね、2夜あることは3夜あるってことで、明日もよろしくと。多分無理。多分ね、あんまりあの、やるって言ってやんないとちょっと申し訳ないんで。で、42、たたられ屋の匂いがプンプンだなと。たたられ屋、そうね、たたられ屋、もうちょっと、まあ、似てるけど。で、43、連続放送だと嬉しさ倍増と。そうっすかね。まあ、時間はあれなんですけど。で、44、歩道連盟事件の匂いがすると。その時代じゃ歩道連盟事件ではないなと。45が書いてますよ。45番さんが、歩道連盟事件知らない。で、46、面白いなと。まあまあまあまあ、うん。で、47、キャー帰ってきたらまさかの連チャン放送、嬉しい嬉しいと。まあ、キャーなんですね。まあ、とりあえずやってますわ。で、48、小鳥箱に似とると。自分も完全にこれ小鳥箱だなと思って読んでましたけど。で、49、小鳥箱の、パクリ、ちょっとわかんないですけど、その、日本にそれ持ってきたっていうので、いましたよね。その、自分も小鳥箱のあれを、まとめサイトを全部読んでって言われて読んだから、大抵のその流れは、なんですね。読めばね、またその思い出せるぐらいの記憶はありますけど。うん。そうだよね。うん。小鳥箱だな、完全にと思って。途中から、これはと。で、50、おっちゃんこんばんはと。もうおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。ただいま外出先で iPhone の電池残量、がやばいと。急いで帰るからまだ終わらないでって書いてあるんですけど、まあまだ終わらないけどどうなるか。で、51、小鳥箱かと。小鳥箱でした。で、52、やっぱり来た小鳥箱と。小鳥箱でした。で、53、怖い話もパクリ落ちと。まあ、これもね、投稿のやつだからね。このサイトになければ、ああ、これはっつって乗っけちゃうんでしょうけどね。小鳥箱、でもこの話、なんつうの、小鳥箱は小鳥箱でも、これは自分読んだっけな、こういうタイプの。その、山同士っていうか、山とか地域でそういう風な形でって、その山火事起こってみたいのは初めて読んだ気がする。うん、子供とか、その、まあ、女子供をそうやって、詰めてみたいな、なんかそういうっぽいのはあれだけど、うん、似てるけど小鳥箱、うん、ね。でレベルがあるんですよね、小鳥箱ね、でファイル104、ソリっていう題名でネットより天才だって、ネットより天才だもんな。狩りの達人であるエスキモーの雪ぞりに同乗して、僕は見渡す限りの表現を進んでいた。とある事情からこの表現を超えなければならなくなり、運よく酒場で彼と出会えたのだ。屈強の犬たちの引くこのソリでも4日はかかる日程だが、大量の食料と燃料を買い込んだので、万が一吹雪などで即席の氷の家に、避難しなくなったとしても、2週間は余裕だっただろう。遠く水平線に別な犬ぞりが見えた。滑るように走っているようだが、あまりに遠いので同時に止まっているようにも見える。肩を叩いて指さすと、彼は舌打ちして顔を前へ戻した。まだ初日なのに。そうつぶやいたきり、厳しい表情でただ進行方向を睨むように彼は見つめ、犬たちを急がせる。それで僕もそれ以上は何も言わず、また彼に倣ってそのソリを見ないようにした。夕暮れ、農塾のためのテントにふさわしい場所を探そうと彼はソリを止め、周囲を見渡す。僕も立ち上がって見渡すと、例のソリが まだ水平線にほのかに赤く光って見えた。彼もすぐに気づいた様子だったが、そのままぎくりとしてそのソリをにらみつける。反対側の水平線にも同じものを見かけて僕がそう告げると、彼は弾かれたように手綱を打ち、犬たちをギリギリの全力で走らせ始めた。落ちそうになった僕は慌てて彼の横に座り直し、ひどいじゃないかと怒ると、彼は前を向いたまま青い顔で答える。あんた呪われてるのか。徹夜で行くぞ。明日の夕暮れまでには着くはずだ。明らかに彼はあのソリが何なのか知っている様子だったが、とても聞けるありさまではなかった。ウォッカで互いに体を温めるうちにも、例のソリはさらに増えて、右手に2つ、左手には今ちょうど3つ目が現れたところだった。満天のいてつく星空の下、地上に落ちたオーロラの破片のようにほの赤く光っているので、見たくなくても嫌でも目につく。夜明けを迎える頃には左右に4つずつ、水平線の端から端まで等間隔に展開しているのが見えた。それどころか御社が手を振るらしい動きに加え、おーいというかすかな呼び声すら今や聞こえてくる。耳を下げ、絶対に無視しろよ。じゃないと命の保証はできん。彼は蒼白な顔で必死に犬たちを走らせながら、こちらも向かずにつぶやく。そうやって太陽が中天から傾き始めた頃、不意に、おーいおーい、手伝ってくれ、ソリが氷の割れ目に落ちた、と遠く例のソリたちの方からかすかに聞こえてきた。僕は心配になって彼の肩を叩いても、もうブルブル震えながら固くなとして首を振るばかりで、犬たちの速度を緩めようともしない。聞くな、耳を塞げ、神様ご加護と自分に言い聞かせるように彼はつぶやき続ける。とソリたちの動きが止まったらしく、急速に背後の方へと流れる。僕は慌てて彼を揺すった。おい止めろ、あれは絶対に本物のソリだ、見捨てる気か。海だ、あそこは。彼のつぶやきに僕は初めてゾッと寒くなり、慌ててウォッカを口に押し込んだ。幸いに彼の言った通り、夕暮れには目的地の町に着けた。彼はすぐに高熱を発し寝込んでしまって、僕も用事があったので、あのソリたちが結局何なのかは聞き出せないままでいる。以上、ソリっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み54、小鳥箱をベースに自分でも作ってみたんでしょ、と。なるほどね、ちょっとね、まあそこで、どういうふうにそうやって持ってこうかなみたいなところで考えて作ってみたと、で55、こういう江戸時代に書かれた耳袋みたいなの好き。新耳袋じゃないよと。新耳袋じゃないけど耳袋みたいなのが好きと。わからないそのどういう感じが耳袋っぽいっていうのが江戸時代に書かれた話的なのが耳袋っぽいっていうあれなんですかね、そのっぽさがよくわかんないですけど、なるほど、まあ、そういう雰囲気の方がちょっといいねっていう、で次ファイル105、なんでわかったっていう題名で、ネットより天才。この間久しぶりに会った20年来の幼なじみから聞いた話。幼なじみ AO はある女子校で英語の教師をやっていた。 A はいつも英語を教えるクラスの生徒に配るプリントを校内のコピー機で吸っていたのだが、担当クラスは1学年に4つあって全員分すると結構な枚数になるそうだ。一気に4クラス分をすると時間かかるわ、紙なくなるわ、紙なくなるわでいろいろと面倒なので、 A はクラス人数分ごとの数量指定で授業前にいちいちコピーするようにしていたらしい。しかしなぜかあるクラスだけ数が違って出来上がるんだそうだ。32名分32枚吸ったのがいつも33枚出来上がっているという。最初は A もただ数を間違ったんだろうと思って気にしなかったそうだが、いつもとなるとなんだかおかしい。他のクラスではそんなことないのに。 A は教室に並ぶ机の一番前の席一列の生徒に後ろに回してねと言ってプリントを配る。すると手元に必ず1枚余るのだそうだ。前にそれを見た生徒に、先生なんでいつも1枚余るのと聞かれ、これは先生の分だからと答えたそうなのだが、そんなつもりで吸っているわけじゃないのは自分がよく知ってる。だいたい自分の分はすでにきちんとファイルに入っているのだから。いよいよ不思議に思った A は自分がちょっとおかしくなっているのではと思い、コピー機の前で数を数えてみることにしたんだって。プリントをセットして枚数を31と入力する。31枚プラス原本で32枚、1枚2枚どんどん出てくる。 A は目を離さずにそれを数えていたそうだ。とうとう31枚出てきたところでコピー機は止まった。原本を足して再度数えてみたところ、やはり32枚で間違いない。しかしそのきちんと数えたプリントをそのまま例のクラスに持って行き配ったところ、やはり手元に1枚余ってしまったそうなのだ。 A はこの時初めてゾーッとしたらしい。 A は慌てて生徒の数を数えたが、休みの生徒もなくちゃんと32人いる。余るはずがないのだ。でも余ってる。A は呆然としてしまい、生徒たちにこのクラス32人だよなと聞いてみた。するとクスクスと笑われ、先生寝ぼけてるよなどとやじられた。でもその後、33人いないよなと生徒たちに念を押した A の顔がマジだったからか、先生マジやめてよとか冗談きついよとか、教室内がもうすごい騒ぎになってしまったそうだ。これはいけないと A は気を取り直して、何でもない、やっぱり俺の気のせいだ、そう言って教室内の鎮静化を図ろうと思った時、なんでわかった、なんでわかった、なんでわかった、なんでわかったってすげえ声で叫び出したやつがいたんだって。そんで A はもう恐ろしさからか急激に気が遠くなって、気がついたら校長室のソファーで寝てたらしい。でまあ A はその学校にもういなくて、すでに教師でもない。早い話、学校辞めて地元に戻ってきたんだよね。今は実家でブラブラしてる。ちなみに俺んちの2軒隣。 A が戻ってきた時、なんで先生辞めたのか言葉を濁してたからずっと聞きづらかったんだけど、こないだ酒の勢いで聞いたらこの話をしてくれた。何が一番怖いって、 A が学校を去ることになった時、やたら避けられてた問題のクラスにいた生徒を捕まえて聞いたら、なんでわかったって叫びまくってたのは、なんと A 自身だったらしい。でも A 曰く、声は聞こえてたけど俺が言った覚えなんてない。やっぱ A がおかしいのかな。嫌だな、すげえ心配。以上、なんでわかったっていう題名の話でした。で、次はジータレス読み56 IMKTKTOYJ 今自宅わからないはい。で、57、京極夏彦が現代語訳した耳袋旧怪談古い話ってのが面白かったから、そんな感じの話だった今のと。古い話、旧怪談、そんな感じの話だったの。なるほど、なかなかそんな話が無料で読めるのはいいじゃんはい、なるほどね。最近本読んでねえな、こういうの読むけど。で、次、106、あんちゃんっていう題名の話。ネットより天才、ちょっと前に友人の兄が亡くなった。俺は友人、仮に A としておく、の家に行って証拠を挙げた。 A と俺は昔から、それこそ一番古い記憶にも顔を出しているくらいの付き合いだった。 A の兄は俺たちよりも6つ離れていたが、世話係といった感じで、渋々ながらも俺たちの面倒を見てくれていた。だから結局 A と同じくらいに古い記憶に残ってる。 A の兄さんは凝り性というか学者タイプで、大学もダブりながらも院まで行って、研助手になってひたすら研究ばかりしていたらしい。愛想は良くないし、教授のこともよく無視して自分のことばかりやっていたので、生真面目な変わり者と思われていたらしい。よくは知らないが、キノコとか粘菌の研究だったらしい。彼は都合4年かけて集大成の論文を書き上げたばかりだった。それは彼の最後で最高の、まさに人生をかけた結晶だったのだと思う。彼自身、これ終わるんだったらもうピリオド打ってもいいくらいとよく言っていたそうだ。 A もそういう意味の言葉はしょっちゅう聞いてはいたなと、眉を八の字にして泣き笑いしてた。でもまさか本当に言っちゃうなんてな、あんちゃん加減知らないから、などと言ってまた泣き笑い。俺今日はここにいてもいいかな。いいよ、あんちゃんもその方が喜ぶよ。なんだったら寝ちゃってもいいし。それで俺は通夜を彼の家で過ごした。でもあんちゃんはきっとあれでよかったんだよな、A が言った。なぜかと問うと、あんちゃんはもうこの世でやることは全部やり終えたから天に帰ったんだよ。 A はそうやって納得しようとしていた。そう、俺もそう思えた。いいな、思いたかっただけかもしれないが、その時はいやも王もなく、その場にいた人たちは全員うなずいていた。確かにそうだった。そこにいた誰もが彼の死に天命に近いものを感じていた。すべきことを終えて彼は満足に死ねたよねと誰ともささやいて泣いていた。羊の中の顔は安らかで少し微笑んでいるようだった。それで気が緩んだのか、俺は横になった拍子に寝てしまった。夢を見た。公衆便所のようなタイル張りの廊下にいた。廊下の先がどこまで続いているかは見当がつかない果てがない廊下だった。僧侶がいた。袈裟をまとって正々と果てに向けて歩いている。その背はキラのごとく輝いている。そして牛に乗った彼がいた。牛は白く大きく美しかった。僧侶は牛を引いて歩いている。彼はそれの背に乗って果てに向かって歩んでいた。俺は思わず手を合わせた。涙が出た。ああやっぱり彼は天国だか浄土だかに行けるんだなと思った。ふと横に気配を感じた。 A がいた。 彼も手を合わせて頬に涙を伝えていた。その他にもいつの間に集まったのか10人余りの人々がいた。見知った顔もあれば知らぬ顔もあるが、皆一様に首を垂れて合唱していた。みんな心から感動していた。これが生き切った人間の焦点なのだと思っていた。みんなで彼を見送っていると彼がくるりと振り向いた。くしゃくしゃの泣き声だった。みんなと彼が言ったと思う。みんなは微笑んでうなずいて手を振ったりした。彼はさらに顔をぐしゃぐしゃにさせてダダをこねる子供みたいな顔になった。やだやだよ、怖いよ、死にたくない、死にたくない、死にたくないよ、誰か誰か。彼はこちらに体を向けるや否やすごい勢いで追いかけてきた。牛は頭がなかった。早い。俺たちは逃げた。追いかけてくる彼の顔はひどいものだった。なんで俺だけなんだよ、やだやだ、これからだっていうのに、やだよ、どこに行くの、怖いよ、誰か来て、誰か一緒に来てよ、怖いよ。廊下はまっすぐだ。俺たちはひたすら走った。あっという声が聞こえて俺は目が覚めた。傍らには A がびっしょり汗をかいて俺を眺めていた。今変な夢見た。俺もだ。同じ夢を見ていた。 A の兄に追われる夢。あんな子供の狂ったような彼の顔は初めて見た。すごい嫌な顔だった。俺たちは急いで彼の、棺桶に向かった。もしかしたら彼の顔は今あのひどい顔に、と途中で A の父に呼び止められた。おい、 S さんが病院に運ばれた。 S さん、あんちゃんの同僚の。通夜に来てくれるつもりだったらしい。八王子のあたりで事故ったんだと。居眠り運転だとからしいが、なあ、こういう時どうしたらいいんだ。それは俺たちには答えられなかった。 S さんの不健康なよく肥えた体なら死にゃしないよな。 A はそんな軽口まで叩いていた。俺は夢の中で S さんがいたのを覚えている。彼は肥満体型で足が極端に遅い。A が手振りするので羊に近寄った。羊の扉が開いて彼の顔が覗いた。羊の中の顔は安らかで少し微笑んでいるようだった。以上、あんちゃんっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み58、おちゃんカウント、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんは、と出張お疲れさんでしたと、あざさはい。で、今日次でやめよ、0時過ぎたし。ファイル107、ベランダにいるもの、ネットより天才、今日これ最後。会社からの帰り道、私が住むマンションが見渡せる橋の上で部屋のベランダを確認するなんてことはない。ほぼ無意識に行う日常的な儀式です。その日も自分の部屋のベランダを橋の上から見上げる。ん？ベランダに誰かいる。明らかに人が立ってる。 顔はうつむき、長い髪が垂れ下がり、赤いドレスを着た女が立っていました。私は怖くなり、近くに住む同僚の警備に電話し、近所のカフェで落ち合うことにしました。ことの経緯を話しました。警備は勘違いだと言い切り、一緒に部屋まで来てもらうことにしました。部屋に入ると何も変化のない見慣れた部屋、ベランダを見ても誰もいない。やっぱり見間違いだよ、そう言うと警備は帰っていきました。私の不安と恐怖は一向に収まりません。しかし強がりの性格ゆえか、自分自身にあれは何かの見間違いだと言い聞かし、その日は食事も取らずにベッドに入り眠ってしまいました。ピンポーンと部屋のチャイムで目が覚めました。時計を見ると午前1時。こんな時間に誰だろう。ぼーっとした意識のままインターホンの受話器を取りました。同僚のケイミでした。ケイミはすごい剣幕で、今すぐ部屋を出て、人がいる、あんたのベランダに人が立ってるよ。私は荷物も持たず鍵もかけずに一目散に部屋を出ました。下にいたケイミは私を見るなり泣き出してしまいました。私もそんなケイミの様子に恐怖がこみ上げ、声を上げて泣いてしまいました。ふと気になってね、なんとか電話したんだよ。改めて携帯を見ると着信が3件入っていました。ごめん、気づかなかった。夕方のことが気になってね、橋の上まで行ってみたの。心なしか警備の声が震えていました。最初洗濯物がいっぱい干してあると思ったんだけど、よく見るとそれ全部人だった。本当にどうやったらこんだけの人がベランダに入れるのって思うくらいぎっしり人で詰まってて、全員微動だにせず部屋の方を向いててね。聞いた瞬間全身に鳥肌が立ち、また涙が溢れました。そのまま二人で警察に出向き、事の経緯を話しました。真面目には取り合ってもらえなかったのですが、念のためにと二人の警察官が部屋まで来てくれました。しかし当然のように何もいませんでした。その日は警備にお金を借りてタクシーで隣の市にある実家へ帰りました。翌日そのまま両親に来てもらい、部屋を解約してもらいました。一応不動産屋に経緯を話すと、今までそんな話は一切ないと首をかしげるばかりでした。実家に帰ってきた翌日、その日は会社を休み実家でぼーっとしていると、上司から電話があり、警備が入院したと聞かされました。昨日の今日だけに何とも言い難い不安を抱え、警備が入院した病院に向かいました。警備は顔と手を包帯で巻かれ寝ていました。付き添いの方に同僚だということを告げ、それが警備のお兄さんだと分かりました。会社で警備に何かありましたか？お兄さんは私に聞き、会社では特に何もなかったと思いますけど。じゃあ彼氏とか？警備に何があったんですか？昨日のことには触れず、私は聞き返しました。部屋で暴れたらしいんです。え？何か割れる音に気づいた管理人が部屋まで行くと、警備がものすごい声で叫んでいたそうです。何かあっては大変だと管理人は警察に通報し、合鍵を使って入ったそうです。病院に運ばれてから警察に聞いたんだけどね、ベランダの窓ガラスが粉々に割れていたそうでね、その破片で怪我したみたいで、警察は侵入者の痕跡を調べたらしいけど、そんな様子もなくてね。それに内側から割られた窓の様子から、警備が自ら割ったんだろうと。私はクラクラと目の前が真っ暗になりました。きっとあれだ。 その後、ケイミは精神を病んでしまい、地方の病院に入院してしまいました。何度か面会をしたいとご両親に頼みましたが、今はそっとしておいてほしいと言われました。数ヶ月経った頃、突然ケイミから電話が届きました。その手紙には、あの時は楽しかったとか、同僚の誰々が嫌いとか、取引先の男性がかっこいいとか、たわいもない内容で、元気に頑張ってますと白い病室のベッドに座るケイミがピースサインをした写真が同封されていました。その背後に映る窓は黒い紙で全て塞がれていました。以上、ベランダにいるものっていう題目の話でした。で、ジータレスミ59、出張って1日で帰れんのと。基本的に自分が行くような出張は距離が距離だっていうのもあるんで、一泊するか基本日帰りですね。その程度の距離ですね。今のところ、海外じゃないし、はい、まあそんな感じで。つうわけで、はい、おつおつだよって書いてあるんですけど、はい、ありがとうございました。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。で、録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいと。で、あとは今まで、読んだやつの、まあ、一部をファイルバンクにアップしてるので、もしよかったらそれも落として聞いていただければありがたいなというところで、今日はこの辺で終わりにしましょう。レスもないし、いい感じ。はい。つうわけで、また、まあ、次回、近いうちにやれればいいと思いますけれども、まあ、もしタイミングがあったら聞いていただければありがてえな、つうことで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。それじゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。